民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。梅が満開ですね。本当にね、春の訪れが待ち遠しい季節になってまいりました。ところでコロナウイルスの問題がですね、もう拡大しておりますね。感染者も増えているようです。日本政府は適切に対処したと。クルーズ船を港に横付けして船を監禁状態にしていたわけなんですけれども、海外からはですね、日本政府の対応は非常にまずかったんじゃないかということで非難の嵐が沸き起こっていますね。自国民を救出するためにチャーター機をよこしたりしておりましたけれども、それらの国々では帰国後にですね、数週間隔離して様子を見るということをやっていたんですけど、日本政府の方はですね、船に乗っていた80歳以上の人を検査して陰性だったらそのまま隔離せずにですね、なんか皆さん普通に交通機関を使って帰ったらしいんですよね。なんかあまりにもやってることが素人っぽすぎて、海外の報道の方がはるかにまともだなと思えてきてしまいます。それから桜の問題もですね、結構むちゃくちゃになってきましたね。広く募ったけど募集はしていないというのは、まあ先週の話ですけどね。立憲民主党辻元議員の厳しい追及にですね、なんかブチ切れちゃったのか、意味のない質問だよと、辻元議員が帰っていくその背中にヤジを飛ばしてましたけれども、これでまた大騒ぎになりましたね。それから黒川東京高検検事長の、定年延長の問題、これが実にですね、大きい問題になりそうですね。総理大臣を逮捕できる権力を持つ検事総長に黒川さんをスライドさせたいがために定年延長したんじゃないかという、これをめぐってですね、政府の答弁にほころびが起きておりますね。まあ、ここら辺の今紹介したようなですね、ウイルスの問題、桜の問題、検事総長の問題、ここら辺でね、なんかもうそろそろちょっとこの政権も終わりじゃないかなという気がしてきましたけれどもね、今日は政権交代をするためには投票率をアップしなきゃいけないんだということで、山梨県の北杜市でお一人でスタンディングを毎日されている今野智春さんをお客様にお招きしております。今野さんはですね、投票率を上げようということで、選挙に行かなきゃダメですよということをね、日本全国でこれから凱旋していこうという、凱旋旅行を始めたばっかりということです。早速お聞きください。本日のインタビューアーは民主主義を取り戻せ市民メディア放送局の岩田徹が務めさせていただきます。
今日は私岩田徹が今野さんにお話をいただ伺います。今野さんは、山梨県北杜市で、お一人でスタンディングを毎日されているということですが、
はい、
市民運動やスタンディング、まあ、脱原発ウォークとか、
はい、
歌声カフェとか、
はい、
そういうことを始められたきっかけは何ですか。
はい、まずスタンディングですけれどもね、はい、今日が1717日目ですけれども、これのきっかけというのはですね、安保法制が強行採決された時、それをきっかけに始めました。それから、まあ、市民運動そのものはですね、私が環境問題に最初関心を持って、
はい、
それが引き金となって、市民活動に入ったということなんですね。はい、それから脱原発の運動はですね、2011年の 3.11 をきっかけに始まったと。歌声カフェについてはですね、聞きましたよね。はい、歌声カフェについては、私新宿に住んでおりましたので、はい、歌声喫茶ともしびっていうのが老舗で有名なんですけど、
ありましたね、
そこへ通って憧れてたんですね、ああいうのやりたいなと。それが、まあ、実現したんです。17年前にね。はい、そんな経緯です。
ああ、そうですか。はい、でそれだけこう、まあ、粘り強く長期間やってらっしゃいますけども、
はい、
その原動力は何でしょうか。
例えばですね、はい、この毎日のスタンディングというのはね、あの戦争法廃止を求めるオール北斗という市民団体の代表として立っているんですけれども、これはまあひとえに戦争に反対、平和を求めるという行動ですけどね、私があの26歳の時に、実は最初の子供を亡くしているんです。それが私のまあ原動力といいますかね、我が子に先立たれるということの恐怖、これが私にはとってもあって、まあ、現在息子が4人いますけれども、一人も戦争では亡くしたくないという思いが私の原動力です。
ああそうですか、
はい、
そうですね、若い人にね、
はい、
で今オール北斗っていうあのお話があったんですけども、はい、そのオール北斗という市民運動はそもそもどういう成り立ち、つまりどういうきっかけでできたんでしょうか。
はい、先ほども言いましたように、あの、まあ、戦争法、いわゆる安保法制、ができた時がきっかけなんですけれども、それまであの北斗市内ではですね、各市民活動をやっている団体の代表なんかが、まあ、いらっしゃるわけですけれども、あの横のつながりがなかったんです、それでオール北斗という形でね、こう横断的に手をつなげたらいいなという、そういう今日はやりたくて、皆さんに声をかけて、賛同してもらって入ってもらったと。
あのこれはね、つまり横断的なそういう運動っていうのは、なかなか作るの難しいと思うんですよ、で今野さんが呼びかけられてそれが実現したっていうのは今野さんの魅力のためでしょうか、何か他に原因があるんでしょうか。
みんなが多分それを望んでいたという、なんかこうちょうど煮詰まった状態があったんじゃないでしょうかね。危機感といいますかね、その安保法制ができてしまって、事実上だって戦争できる国になっちゃったわけですから、しかもそれは憲法違反ということが 95% 以上の憲法学者が言ってるわけですからね、大変な危機感をみんな持ったということと、こうタイミングがうまくこうあったじゃないでしょうかね。待ってましたっていう感じがありましたから。
あ、待ってましたですか。なるほど、そうですか。で何かその北斗市で、
はい、
独自のなんか活動、投票率アップの活動をされてるそうですけども、はいはい、これはどういう活動なんでしょう。
これはですね、まあ、日本の今の政治の現状を見るとですね、自民党が今のところ連戦連勝ですよね、これは何かというとね、小選挙区制プラス低投票率で勝ち抜けているんですね、はい、逆に言うと小選挙区制というのは変えられませんよね、政権取らない限り。ところが投票率は変えられるんですね、はい、自民党が望まない高投票率にすれば市民と野党の共闘は勝てるんですよ、
はい、
それを証明したくて私は4年間のその街宣車を使った、まあ、騒ぎ回りといいますかね、政治をやっぱりお祭りごとにしないといけないと思うんですね。そのとにかくマスコミを使ってというか使わないでというか、あの選挙期間中ずっと静かに盛り上がらないようにするわけですよね、選挙運動、ムードを出さないようにする。それを逆にこちらは選挙ムードを盛り上げる活動すればいいわけです、その結果、投票率が10ポイント 10% 近く上がったという。
それ具体的にはどういうふうにするんですか。
はい、マイカーの屋根にスピーカーを乗せてですね、はい、そして、まあ、あの流す凱旋メッセージをですね、聞く人の側に立った優しい表現、難しく言うんじゃなくて、しかもその短くする、1分、理想的には1分、長くても1分30秒という形で作って、聞きやすくするということに心がけてやったんですけれどもね、
はい、つまりあの自前の凱旋車を出すわけですね。
自前の凱旋車、自前のメッセージ、
自前の凱旋車で自前のメッセージ、自分で収録するんですね。
そうです。
なるほど。そうするとそれでもって投票率がアップした。
アップしたんです。はい、
どのくらいアップしたんですか。
県の平均と比較して北斗市は 10% ぐらい高いんで、高かったんです、
はいはい、
まあ、それも一つの実証証だと思うんですけどもね、それから参議院選挙の、まあ、国政選挙のたんびに投票率というのはこう変化するわけですけども、全国平均がこう変化した、県平均がこう変化した、だったら北斗市もこう変化するはずだという数値で比較してみると 7.5% ぐらいアップしているんですね。 これはやっぱりその自然の現象ではないなと、やっぱり何かこう、まあ、何かの原因があってそういう数字の変化があったと見ていいと思うんですね、それが私たちはその外旋者による洗練活動の結果だというふうに捉えています。
そうですね、はい、こうしてお話ししてても非常にお話が分かりやすいんですよ。
はあ、
ありがとうございます。でそういうお話、分かりやすいお話で、そう投票に行きましょうと、選挙に行かないと政治は変わりませんよって、そういうメッセージがあれば、
そうですね、
やっぱり聞いてくれる人たくさんいるでしょうね、はい、
それも流れてくる内容がですね、雰囲気が日頃一般の市民の皆さんがテレビとかで聞いてるような雰囲気、男性と女性の掛け合い、それから後ろには BGM が流れているっていうような演出を心がけて1分から1分30秒で作るということなんですね。
あ、そうですか、でその、今の政治に対して、はい、どういう思いをお持ちなんですよね。つまりその今野さんの中のどういう思いがそういう、独自の活動とかいろんな活動に結びつくんでしょうか。
はいはい、とにかくですね、最も大切にしなければならない日本の国の憲法をね、
はい、
今の政権って踏みにじっていますよね、そしてその首相たる人物がね、史上最悪のこう悲劇を作り出しているっていうふうに私には見えるんですけどもね、とにかくやっていることが極めて、ずさんなんですけれどもね、嘘があり隠蔽がありね、そういう状況の中で、野党の追及もちょっと的を得ていなかったりもしてたりするので、私はやっぱりこれは市民が立ち上がらなきゃいけないなという、そういう強い思いがあったんですね。はい、
やっぱりこう幅広い人に政治に関心を持ってもらって、投票行動なりその市民の活動に結びつけたいということですね。
そうですね。それともう一つはその史上最悪の総理大臣政権と、そのマスコミがね、新聞テレビが、言ってみれば結託していて、国民を騙しにかかっている、ね、そういう状況を見かねて、やっぱり市民が独自のメディアを持つべきだと。先ほど来お話に出ているこの外宣者による、広報というのは、これはね、とりも直さず市民メディアなんです。
市民メディア、この番組と同じタイトルになりますからね。
なるほど。一種の市民メディアですよね、形を変えた。
あ、なるほどね、はい、つまりテレビで報道されないようなことを、例えば政治の政策の論点であるとか、ポイントであるとか、そういうことを、広く伝えるということですね。
そうですね。とにかく日本人って世界で最もマスメディアの報道を鵜呑みにする国民なんです。ランキングがあるんですけどね、最下位なんです。70% の人が、鵜呑みにしちゃうんです。1位はね、鵜呑みにしない国民はイギリスなんです。14%。 どっちが大人でどっちが子供でしょうかっていうね、話になるんですけれどもね、その特性を捉えて、安倍政権は、マスメディアを使って国民を騙してるんです。で、嘘には2通りありましたね、嘘を流す嘘と何も流さない嘘っていうのがあるんですよ。これが選挙期間中に行われる嘘でね、選挙が行われているのに選挙ムードを盛り上げないっていう嘘をやるんですね。だから私たちは逆に選挙ムードを盛り上げる市民メディアとして外宣車を走り回せると、回らせると、こういうことなんですね。
わかりました、
はい、
ちょっと話題変わりますけども、
はい、
これから日本国中をね、回って講演されるということですが、はい、どれくらいの期間で日本中回られるんでしょうか。
はい、2月の初旬から回ってますけれども、おそらく半年以上はかかるんじゃないかなと想像していますが、行き当たりばったり旅行なので、ちょっと読めませんね。はい、
お一人で回られるんですか。
一人で。
奥様一緒じゃなくて。
違いますね。
そうですか。で、先ほどの、オール北斗ですけども、はい、これは何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか。
世話人、コアメンバー は、15人ぐらい、はい、それで設立当初あの、まあ、賛同者を募ったわけですけどもね、その時は500人ぐらいの方が賛同人として集まりました。
ああそうですか。北斗市っていうのは人口何人ぐらいなんですか。
4万5千人ぐらいですね。
4万5千人で500人ですか、
ああ
なるほどね、
はい、ああ
でその活動の資金はどうされてますか。
やっぱりカンパですね。いろんな、まあ、あの折に触れてイベントをやったりしますので、そういう時にカンパを募るというやり方です。
日本全国回るときにここは行きたいっていう楽しみなところはありますか。
今一番楽しみにしているのが沖縄ですね。沖縄にあの私の呼びかけに応えて自分の車にスピーカーを乗せてくれた女性がいらっしゃるので、その方にやっぱちょっと会っていろいろお話ししたいなと思っています。沖縄に行ったことないし、
そうですか、
そういう意味でも楽しみ。
沖縄はあの市民活動が盛んだから、もしかしたら今野さん の, あの手法がこう広まると、その盛んな市民運動がさらに盛んになるかもしれません ね、
そう願いたいですね。
わかりました。から政治の関心のない人たちに、まあ、投票所に行ってもらいたいと思うんですけども、そういう方に直に伝えたいことはどういうことでしょうかね。
あの極めて単純な話で、投票に行ってくださいですよね。あの先ほどから言ってますように、まあ、物事を難しい話を難しく言うんじゃなくて、優しく言うということとですね、それからあの大事なのはね、やっぱりおこもりと言いますかね、大人なんだから自主的に投票に行けよっていう話ではなくて、あの面倒見るっていう気持ちが大事だと思いますね。それはどういうことかというと、私自身がこの市民活動を始める前は、サラリーマン時代は、政治に無関心だったんです。で夜9時頃になってね、テレビつけたら選挙速報やってると、開票速報ね、やってると、あ、いけない、今日投票日だったんだ、行くの忘れちゃったっていうことがねちょくちょくあったんですよ。それぐらい無関心層ってダメなんですね。だからあの私たちは選挙期間中も凱旋しますし、投票日当日も凱旋するんです。投票に行きましょう、投票に行きましょう、こちらは投票率向上委員会でございます、なんて言ってね、やるわけですよ。非常に手間をかけて、やるという、そのあたりが大事なような気がしますね。これだけやったらもういいだろうみたいなことではなくて、最後まで面倒見るみたいな、そういうこまめさが運動する側に必要だ。
こまめな配慮ですね。
配慮ですね。
つまりどういうふうにしたらたくさんの人の心に響くかっていうことを常に考えなければいけない。
考えなきゃいけません。
なるほど、わかりました。今あの市民メディアという名前のこう凱旋車、あのマイカーの上に乗せるということで、ちょっと音声聞いてみましょうか。
ねえねえ、安倍首相の桜を見る会って知ってる？
ああ知ってるよ。税金使って地元の後援会を呼んだり、怪しい人を呼んだりして自分の選挙運動みたいなことしちゃってるってやつでしょ。
そうよね。これじゃまるで国民は桜を見る会じゃなくてバカを見る会で踏んだり蹴ったりよね。
本当だよね。消費税 10% で景気は悪くなるし、憲法違反は平気でやって戦争できる国に無理やり作り変えちゃうし、こんな政権が史上最長って悪夢でしかないね。
どうしたら国民の幸せを考えてくれる政権を作れるのかしら。
政権交代を実現させるには投票率が 70% 以上にならないとダメだね。それはこれまでの選挙結果が示しているんだ。
へえ、そうなんだ。
最近の選挙結果を見ても5000万人の人が選挙に行ってないんだよ。これじゃあ政治は良くならないね。
投票に行かない人が政治を悪くしているのね。
そうなるよね。
よし、私は今度は必ず選挙に行って投票するわ。
今まで行ってなかったの？ひどいね。それじゃあ非国民だよ。
ごめんなさい、今度は必ず行くわ。
皆さん、 投票しないと政治は良くなりませんよ。必ず投票に行きましょうね。
で、今お聞きしたんですけども、はい、これ近野さんが自分で作られたんですよね、
はい、
どんなところに工夫されましたか。
はい、あの声は私と私の妻の声なんですけれどもね、はい、あのよくつかみっていうじゃないですかね、番組なんかでもね、うん、最初のつかみ、街頭演説なんかでも最初のつかみっていうのが大事だと思うんですけれども、必ずどんなものにも最初にね、ねえねえって入れるんです。
ねえねえ、
ね、するとね、街歩いてる人がね振り返るんですよ。自分がこうなんか呼びかけられたような、まあ、条件反射的なもんだと思うんですけどね、ふっと振り返るんですね。そして関心を持ってもらえて、そこでつかみがうまくいけばあとは大体聞いてもらえる、うん、しかもその最大で1分、今お聞きいただいたのが1分30秒ですけれども、短いですからね、聞き終えられる、ね、これが5分10分となったら聞いちゃいられません。大体車が遠のいてしまうから聞けませんしね、うんうん、まあ、そんな工夫をしています。
ご夫婦でやってるからの掛け合いが非常にこう息が合ってるんですね。
ああ、そうかもしれませんね、うん、みんなねこれを聞くと何回ぐらいのテイクでね完成するんですかなんて言うけど、大体ね一発なんです。
あ、
一発でできちゃうんですよ
私もね、スピーチするときには最初歌を歌うんですよ。歌を歌うか短歌読んだりするんですよね、そうするとやっぱりね聞く人がいますよね。それでやっぱつかみですかね。
あ、つかみですよ。それがつかみですね。
でも、そういうことにお気づきになるってことは何かお仕事の関係かなんかもあったんですか。
そうですね、私はサラリーマン時代、はい、アパレルメーカーの宣伝広告の仕事をしていたんですけれどもね、やっぱりその消費者心理といいますかね、直営店がありましたので、はい、直営店でそのポップが必要なわけですね。
ポップって売り出しのための
ポスター、
ポスターっていうか小さなカードとかありますよね。
そういうものにやっぱり それこそそれは掴みですよね、こう店の前を通り過ぎようとしているお客さんを掴むわけですから、あれが掴みの役割をしている
わけ
ですね。
街頭宣伝でも道行く人を最初に掴まないといけないですね。
そうなんです、
掴まないといけないんですね、
そうなんです。
あ、なるほど、分かりました、はい、今さまざまお話を聞いたんですけども、
はい、
これから、特に力を入れたいというそういう活動とこれから何をしたいのかっていう、もしありましたら、
はい、
お話しいただきました。
私サラリーマン時代、アパレルメーカーの宣伝広告を担当していたという話をしたと思うんですけれども、そういう立場から見ますとね、市民と野党には選挙で勝とうという具体的な戦略がちょっと弱いかなっていう、こんな偉そうなことを言うとね、殴られそうな感じもしますけれども、思い切って言おうと思いますけれどもね、選挙に勝つんだという意識を明確にもっと持つべきだというふうに思いますね。それはどういうことかというと、有権者を選挙市場と見立ててね、それをなんていうんでしょうね、政治に関心の高い人、中間層の人、無関心な人っていうふうに分類して、その層ごとにどういう手法で訴えていくかというようなことなんかも踏まえてですね、とりわけその日本の国政選挙の投票率って今 50% ですからね、半分の人5000万人は投票行ってないわけですから、5000万人って宝の山ですよ、言ってみればね。でしかもその、投票に行ってない5000万人の中に相当数、安倍政治に対して批判的な人がいるということはもう、分かっているんです、アンケートなんかでね、そういうことの中で分かっているわけですから、やっぱりその 50% 5000万人にどうやって働きかけるかということを、私は訴えていきたいなというふうに思います。そして自民党は選挙戦略において市民と野党より勝っている、だから連戦連勝している。だから自民党の選挙戦略を分析すれば逆に 何をしなければいけないかという市民と野党がやるべきことが見えてくるはずなんですね。それが先ほどから言っているように、小選挙区プラス高投票率、投票率をいかに上げるかということがとっても私は、選挙で勝つ上でね、そして政権交代を実現する上で大事なことだということを全面的に訴えていきたいなと、そういうふうに思っています。そんな感じですね。
あ、これ、
はい。
じゃあ最後にですね、今の日本の若い人たち、次の世代の人たちに伝えたいことは何でしょうか。
はい、これは若い人たちのせいでもない部分もあるんですが、結果的にね、日本の歴史をきちんと最後まで学べていないといいますかね、私も経験がありますけれども、3学期で例えば大正時代終わっちゃうとかね、戦前戦中ぐらいで終わっちゃうとかね、戦後の歴史をねちゃんと学んでないんですよ。ところがその戦後の歴史の中に大嘘が隠されているんですけれどもね、今日本がどういう状況にあるか、これを知る上での鍵がそこに隠されているんですけれども、今の日本っていろんな状況を見ると戦後ってまだ終わってないな、アメリカの占領状態が続いているなっていうあたりをね、非常に巧妙に隠されていて、言ってみればソフトな状態の植民地状態という感じがしますね。だから日本人の大半の人は日本が植民地だなって思ってませんよ、巧妙にやってるから、ね、ところが実際には植民地状態なんですね、いろんな点をピックアップしてみると、
日米地位協定の問題とかね、
そういうことですね、
米軍基地の問題とかね、沖縄の辺野古があるそうですしね、
そうですね、
首都圏でもね、横田の問題があって、空域の問題があって、
ひどい話ですよね、
ね、自由にこう日本の飛行機が飛べないという、
飛べないというね、
あれがあります
よね、羽田を飛び立った飛行機は不自然に U ターンする
とか、ね、であれは戦後史をやらないと出てきませんからね。
そうなんです。だから私は若い人たちに、日本の戦後史を学んでほしいという気持ちがあります。それともう一つは、今植民地状態ですから、それを認識した私たち大人はね、これからその独立運動を始めるべきなんです。で、私たちが独立運動の基礎を作ってですね、若い人たちがそれを引き継いでいくというような形を私たち大人が作れたら理想的ですね。今これまで戦後そういうソフトな植民地状態を許してきたという面において、私たちにも責任があるわけですから、その責任を果たすためにもね、汚名挽回で勇気を持ってね、独立運動を始めるんですよ。それが僕は必要なことだと思います。
それは沖縄も同じですね。沖縄も米軍の首引きから独立したいっていうふうにやってますからね。
そういうことです。沖縄のことをね、人事だなんて思ってた、
ね、そうですね、
チコちゃんに叱られますよ。
はい、先ほど の中にもありましたね、チコちゃんに叱られるってのね、
はい、
じゃあ今度さん、今日は貴重な話をありがとうございました。
いいえ、聞いていただいてありがとうございました。
さあ、まだまだ希望はあるなという、勇気をいただきましたね。日本の国政選挙はですね、投票率が 50% いくかいかないかぐらいのところを、最近は推移しているんですけれども、これはですね、日本の人口のうち約5000万近い人が投票に行ってないということの表れなんですよね。投票したって同じじゃんとかね、何も変わんないよなんて諦める前に、試しに一回投票行ってみましょうよ。ぜひよろしくお願いします。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。